マタイの教会、
それから同じようにルカの教会というのは、自分たちがどういうふうにイエス様を信じて、そしてこの戦争の後の、たくさんの難民が出たり、それから死者が出たり、それから悲惨なことが起こった後の時代を生きていくかということを、もうこのイエス様の誕生の物語を語り始めるということから解き起こしていきます。で、今日私は市民ヨセフという題をつけました。ちょっと変な題名でして、もちろんヨセフはもう市民どころではないんです。むしろ難民に近いですね。市民としての権利などというものはもう一切持っていないような、そういう状態の中でイエスの父親になっていくわけです。だけれども、なんで市民ヨセフというような題をつけたかというと、一つの僕自身の読み込みがあるからです。いつも聖書を読みながら、今現在僕たちは市民社会に生きていて、そして皆さんも私も市民としてのさまざまな権利を享受しています。そういうものがこの2000年も前のパレスチナで、しかも難民状態であった人の話から一体何を読み取ったらいいんだろうかという疑問を常に今まで持ってきました。もしヨセフが現代の社会の中で生きていたとすると、それは私たちに一体何を語りかけてくるような人たちなんだろうかと、そういうふうに読み込もうとしてこの題名をつけました。市民であることと、それから非市民であることの間に現代は大きな偏りがあります。小国と大国との間にも大きな偏りがあります。例えばツバルという国がもうすぐ海に沈むんじゃないかと言って、今日本に助けを求めてきていますね。新聞やテレビで報道されています。一番高いところで5メートルしかない南太平洋のオセアニア州の小さな島ですけれども、海面が上昇すればまず一番最初に沈む国だと言われています。人口が約1万人ぐらいです。そういう国と日本やアメリカや中国という大国との間には非常に大きな偏りがあります。それからもちろん弱いものと強いものとの間の偏りがあります。経済的に持てるものと持てないものとの間の偏りもあります。しかし、そういう量的な偏りだけではなくて、質的な偏りもあるんですね。例えば、厚生労働省の役人と、それから C 型薬害の C 型肝炎に知らないうちにかかってしまった患者さんとの間には偏りがあります。片方は知識を持っているけれども、それをずっと隠していた。片方は知識も何もない状態で自分の体とか自分の命を委ねなければならなかった。そういうふうに知識を持っているものと持ってないもの、あるいは知識を活用できるポジションにいるものと、それが活用できないポジションにいるものとの間の偏りがあります。現代っていう社会、現代の市民社会っていうのは、こういう偏りがどんどんどんどん大きくなる社会です。例えば僕の知ってるある学生さんがチョコレート工場でアルバイトでした。そうするとその学生さんは僕の知らないチョコレートについての知識をものすごくいっぱい蓄えるわけです。ある意味で僕から見るとチョコレートの専門家になる。そのことだけでも僕はチョコレートを食べるときには彼にこう何か聞いて教えてもらわないとならなくなるっていう、そういう格差が、知識の格差がどんどんついていく。これは現代の社会が分業によって成り立っているからです。 もともと市民社会のモデルっていうのは18世紀に作られるわけですが、すべての人たちが自由で、身分の拘束なんかなくて自由で対等な個人として人間関係を持っていく、そういう社会になるというのが市民社会の一番最初のモデルでした。アダム・スミスはそういう構想を立てた。だけれども分業がどんどん進むと、対等な人間同士の関係ではなくて、人間関係がどんどんどんどん非対照的で偏りのある関係になっていきます。それは私たちの身近な人間関係でもそうですし、国と国との間でもそうです。マリアは婚約している間に妊娠しました。しかも相手はヨセフではないということが言われています。これは当時としてはとんでもないスキャンダルな状態の中にマリアが置かれたということです。マリアに何があったかは一切書いてありませんから、私たちはあまり変な想像はする必要はありませんけれども、でも尋常じゃない事態が起こっているということだけは確かなのです。で、ヨセフはマリアについていくつか対応の選択肢があります。で、一つの選択肢は旧約聖書以来の律法に基づいて処罰するということです。この処罰は非常に厳しいものです。おそらく当時の村人たちが全員当然そうあるべきだと考えていたような掟に従った処罰です。町の中に引きずり出して、そして石を投げて殺すという処罰。つまりヨセフとマリアとの間には明らかにやっぱり偏りがあるんです。で、彼らは最初に言ったように難民のような人たちですけれども、それで僕たちとは全く違う生活をしているんですが、でもそういう人との関係の中で非常に大きなギャップを抱えながら人間関係を作っている。男と女のギャップがありますし、夫と妻の間のギャップがあります。片方は律法を執行する側、訴えることのできる側であり、マリアの方はもうそういうふうにヨセフが決断したらそれをもう甘んじて受けざるを得ない立場です。やっぱり偏りがあります。2番目の選択肢は聖書に書いてある選択肢です。一番最初のところに書いてある、夫ヨセフは正しい人であったので表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうとした。これがヨセフの第二の選択肢です。そして最初ヨセフはそうしようとした。律法をそのまま当てはめてマリアを引きずり出すのではなくて、婚約自体をなかったことにする。そうやって密かに婚約を解消して少しでも罪を軽くしてあげたいという、そういう配慮をします。そのことを聖書はヨセフは正しい人であった、正しいことだというふうに書いています。でもこれは第二の選択肢であって、実は第三の選択肢ではありません。正しいだけではヨセフとマリアが一緒にいられないんですね。おそらくマタイによる福音書の書き手はそのことを非常に強く意識しています。夫ヨセフはおそらくすごく同情の心の強い心の優しい人だったというふうに思えますけれども、そのことだけではヨセフとマリアとの間の偏りが解消できないのだというふうに聖書は語るわけです。一緒にいるためには何が必要かというと、ここでは信じることだと書いてあります。ヨセフに主の天使が夢に現れて伝えたと書いてあります。こういうところは一種の物語ですから、そういうことが実際にあったとかなかったとかといって詮索する必要は 今のところはありません。ただマリアのことと、それからマリアが妊娠したそのお腹の中の子供のことを自分の子として信じるかどうかということをヨセフは問われて、それを信じることにしたんですね。信じるという選択をした。これは大変なことで、バレないなんていうことがないんです。おそらくこういうことはもうバレバレであって、だから、後の方でイエスが成人してから故郷のベツレヘムに行くと、そこではあいつはマリアの子ではないのかと言って蔑まれたと書いてあります。つまり、何らかの形で私生児なのだというような事柄が村人たちにはもう全員分かっている。ルカによる福音書によれば、彼らがお腹の大きいマリアを連れて自分ヨセフの故郷のベツレヘムに行ったときに泊まるところがないわけです。これは考えてみるとすごく不思議なことで、自分の実家があるわけです。それから親戚もおそらくということが想定されています。にもかかわらず止めてくれる人がいないということは、明らかにこのヨセフとマリアは村八分状態になっているという、そういう状況に置かれたのがイエスの両親なのだという想定で、この誕生物語が書かれているということを意味しています。つまり信じる、ヨセフがマリアのことを信じる、あるいはマリアによって生まれてくる子供のことを信じるという時には、ヨセフはものすごく大きな代価を払わなくちゃならなかった。むしろ町の中に引きずり出して石で打ち殺してた方がヨセフにとっては相当楽なことです。パレスチナの社会から、あるいはユダヤの社会から完全につまはじきにされるというところに身を置かざるを得なかったですね。その代償を払って彼らは一緒にいることになります。なんでヨセフは信じることができたんだろうか、なんでそんな代償を払ってまで一緒にいることを選んだんだろうか。私はそういうふうに夢の中でお告げがあったからとか、そういうのも後付けのことであって、おそらくこういう物語のシチュエーションを作ってる書き手たち、それからこの物語の読み手たちは、そういうこと以上にもっと単純なことだったんだろうというふうにも考えます。おそらくヨセフはマリアとの間にもう切ることのできない、切り捨てることのできない、そういう絆を作ってただろうと思います。心からかわいそうだと思ったに違いありませんし、そういうマリアのことを自分にとっても大切な人なのだというふうに思ってたに違いないと思うんです。そこを出発点にして、そのことを守りながら、自分がたとえ村八分になってもマリアと一緒に行く、そしてこの子供を受け入れていくという決断をヨセフはしたのではないかと思うわけです。どこからそういう勇気を得るのか、そのことをマタイによる福音書は、このマリアが産む男の子はインマヌエルと呼ばれるのだという点に求めています。神ご自身がまずマリアと一緒にいる、あるいは村八分にされて、しかも難民でさまよわなければならない、そういう境遇の夫婦のとまず一緒にいる、神ご自身が一番低いところから始める、そのことだけがおそらく彼らにとって勇気を得る出発点だったんだろうなというふうに思います。 詩編の113編にこういう詩のが出てきます。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪田の中から高く上げる。これこういうふうに訳されてますけれども、訳の仕方によって主は低く下ってではなくて低きところに立ってというふうに訳すこともできるんですね。神は一番低いところに立ってそこから天と地を眺める。低いところっていうのは要するに塵とか悪田とかゴミとかが一番こう積もっていく、そういうところです。でもそういうところに立って、そして天と地を見て、そしてその一番低いところからもう一回身を起こして、そして立ち上がっていく、こういう信仰をおそらくヨセフもずっと持っていたのだろうと思います。そしてこのマタイによる福音書のところもそのような一番低いところから始めるということをしたのだと思います。皆さんと一緒に、今日はゴスペルクワイヤーの方が予定していたんですけれども、人数が十分集まらなかったということで、中止になりました。皆さんでご一緒に、賛美歌の114番を歌って、そして黙祷を持って礼拝を終わりたいと思います。備え付けのところにあるこういう茶色の賛美歌の114番です。